新年おめでとうございます。私たちのこの教会はですね、新年度というのは11月から始まっていますので、この西暦のこの1月1日っていうのもですね、本当に大きな節目の時であることを覚えます。神様はですね、本当に素晴らしいこのことを成してくださろうとしておられます。この振り返ってですね、1年間のこの感謝の祈りも、私たちはこういろんな形でしてきたと思うんですけれども、本当にさらにですね、この1年でですね、感謝と共に歩んでいきたいと思います。今日ですね、この、第一コリント人への手紙の13章の13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものは愛です、というふうに書かれています。で、私たちにとって本当に神様の愛、また互いに愛し合う、その愛っていうのはですね、神様の愛を受けて、そして愛し合うっていうのはとても重要なことなんですね。希望というのも、この本当に神様にあってですね、本当に私たちは希望を持っています。それは自分たちが、私たちが本当に素晴らしい天の都に向かって歩んでいる、これが本当にこう私たちの究極的な、この聖なるエルサレムという素晴らしい神の作られた都に住むという希望を持ってですね、この人生の歩みを日々歩んでいるわけですね。で、この愛と希望の土台となっているのは何かというと、信仰なんですね。信仰がなければ、私たちはイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかられたというそのことも、信仰によってそれを信じ受け取ったんですね。ですから神、イエス・キリストの十字架の救い、神様が私たちを罪の中からあがなおうとして、一人子である愛する御子を私たちのためにですね、十字架にかけられて、私たちのすべての罪とすべての咎とすべての呪い、病をイエス・キリストの上に全部置かれてですね、イエス・キリストは神に裁かれた、その私たちの身代わりとなって裁かれ、黄泉にまで下られたわけですね。でも神様はそれだけで終わらせなさることはなさいませんでした。イエス・キリストは3日目に死を打ち破ってよみがえって、そして御霊の体によみがえられてですね、そして私たちに素晴らしい希望を与えてくださいました。それは永遠の命を与え、そして私たちは神と共に永遠に生きるものとなった、そのことを私たちはですね、信仰を持って信じたゆえに、神様の愛を知り、また神様の素晴らしいこの将来に対する、この永遠に対する希望が与えられたわけですね。そしてこの人生をこう歩んでるんですけれども、信仰を用いる、与えられた彼らの信仰を用いるという歩みがですね、私たちの日々の歩みとなっているわけですね。信仰を用いなければ本当に今必要としていることも、またこの癒されてほしいと思うその病、病気もですね、本当に癒されるっていうことは、受けるその祝福や恵みをですね、受けるということができないということになったんですね。クリスチャンもですね、本当に祝福されて歩んでるクリスチャンと、神様の祝福はあまり受けれてない、ちょぼちょぼしか受けれないクリスチャンと、いろいろなクリスチャンがいます。私たちはですね、本当に神様がこの私たちに与えてくださった信仰を用いて、たくさんの祝福を受けてほしいと願っているわけですね。 信仰の歩み、聞き従う歩みを通してですね、この胸に与えられたこの賛美隊としての働きはもう市内さんに登ってですね、賛美隊として歩みをスタートした、そのそれからですね、もう13年ぐらい、経っています。14年目に入るのかもしれませんね、今年ですね、2005年の時に市内さんに登ったわけですから、そしてですね、その歩みをした、その信仰の歩みをした結果、つい最近12月の24日に東京で心ゴスペルという、毎年されてるんですけれども、年に3回くらいか4回かされてるんですけれども、本当に素晴らしいそのコンサートになっていると秋元牧師が語られていました。本当にこう演出も素晴らしいですし、歌う人たち、その歌うグループ、賛美するグループ、ゴスペル歌う人たちがですね、本当に素晴らしくてですね、もう本当にこう、これから本当にこうメディアにですね、乗ってというか開かれてですね、本当に世の人々の前でメディアを通して歌っていくようになったことなんですけれども、でもこの死の時間の初めはどうだったかというとですね、全然そういう人たちはいなかった。秋元牧師が言われるには、この教会はですね、死の時期クリスチャンセンターって、つい最近まで言われてましたが、その教会はですね、全く上手な人は、このように上手な人たちはいなかったんです。それでですね、海外選挙に行ってもですね、本当に人々がその賛美を聞いて、その国の行った選挙地の選挙をしに行った国々の人たちの方が上手でですね、じゃあ日本の皆さんに賛美していただきましょうと言ってですね、ギタージャカジャカ弾いてですね、歌ったんですけど、もうみんなうーってなってですね、逃げていく、散っていくっていうことがですね、フィリピンで起こってですね、秋元牧師はですね、もう恥ずかしくて、もう身がよじれそうっていう感じ、もうよく言われるんですけど、もうやめてくれって思うような賛美だったっていうことですよ。でも神様がですね、賛美隊を立てなさいと言われて、そして設楽さんの上で賛美隊として立ちなさいと言われた、そのことをですね、従っていた時に、この何と言いますか、俺のこの賛美隊の働きは、作詞作曲もですね、どんどん開かれて、そして多くの方々が祈って、そして一生懸命こう、もう忙しい中ですね、もうその締め切りがですね、もう伸ばさなければならないほどに、もうみんな必死になってですね、作って送ってきたんですね。その曲は本当に素晴らしい曲がたくさんあってですね、今ルイジアナで宣教師として奉仕している神立牧師のご主人はですね、ブラックゴスペルをラジオで流している人なんですけれども、その方がですね、秋元牧師にアメリカ圏で行った時にですね、言われたそうです。本当に曲が素晴らしいって。でもね、その曲をね、ちゃんと国際的な何て言うんでしょう、登録をしなければですね、もう盗まれてしまいますよ。もうすでにですね、他の教会で作られた賛美、アメリカかな、で作られたって、そしてそれが登録、なんていうのかね、特許のような感じで、もう許可なく勝手に使ったり、もう罰金が取られるっていう、そういうですね、あるでしょう、何か音楽に関しても。それはとてもお金かかるんですけれども、そしてこの死の十字架というか、その以前、つい最近まで死の十字架でしたけれども、この群れの曲、このゴスペルはですね、1000曲以上このお歌集に載るほど作られました。だからですね、 その全てをというわけにもいかないですし、今本当に祈ってですね、神様の時にお金を与えられて、本当に神様が導かれる曲をですね、こう登録するというあのことができるように祈られていると思うんですけれども、本当にそう心配されるほどに良い曲がたくさん生まれて、そしてたくさんの人たちが、200人300人の人たちが、その心ゴスペルにはですね、初めての方々が路上ライブでゴスペルを、この群れのゴスペルを聞いて、そしてチラシをもらった人たちがたくさんこう聞きに来られるようになったんですね。でそれで、ああ素晴らしいなと言ってるのではなくて、神様はですね、万の単位で1万2万3万というあの世界の終わりの人たちが、この群れの東京アンティオケの人、秋元牧師にですね、これからコンサート、僕たちのコンサートをしますから見に来てください、そして学んでくださいって、その準備段階から何から、そしてね、個人のブースを出してくださいって、そこで多くの人たちに呼びかけてください、チラシを出したりですね、献金箱を持って献金を呼びかけたりしてくださいっていうふうに言ってくださってるんですね。それはもう2回ぐらい、記憶に、私の記憶ではそういう事柄が起こってきて、本当に協力して、くださっているんですね。で秋元牧師自身の歩みから見てもですね、本当に神様は新しいことをしようとしているということが分かるということを言っていました。というのは、秋元牧師は以前ですね、もう自分は病気が癒されて、そして神様の働きをするようになってから25年ぐらい、全然風邪でちょっと風邪ひいたりしたことはあっても、もう布団に寝ていることはなかったんですって言ってました。ところがですね、最近いろんな病気で8月でしたか、旭川の病院に講師に行かれたその時にですね、腎炎とかですね、入院してしなければならなくなってしまったり、そして大型台風がやってくる直前に東京に戻ってきて、9月にも入院して、そして、10月にはイスラエルに行っても2回ぐらいですね、もう入院しないといけないんじゃないか、また他のところに行った時もですね、もうこれはもう危ないんじゃないかと、入院しないといけないんじゃないかというところまで追い込まれたんですけれども、神様はですね、本当に力を与えてくださって、その一つ一つを乗り越えて、そして12月には脊柱管狭窄症のその腰の部分をですね、手術をしたわけですね。そして次に2月は腎臓生活のために来られて、そして他のいつもその長崎の周辺のその教会、福岡とかいろいろな教会を北部九州ですねの奉仕に、カリスマ聖火に、回っておられたんですけれども、しますというふうに言ってこられたということですね。ですから牧師会もあるということなんですけれども、手の届くのですね、本当にこの秋元牧師の上に宮沢を成しておられるんですね。というのは秋元牧師はもう70歳になって、この2019年にです、71歳になられると思うんですね。で、私は70歳になるんですね。で、私のことは関係ありませんが、何て言いましょうか、秋元牧師は、この70歳とかですね、そういう年代になるといろんなところが悪くなって、70年も生きてたらですね、体のあちこちはこういろんなものが出て、病気が出てくるっていうのを普通考えられることなんですけれど、それでですね、他の牧師の方々はもう引退しようって考えるそうです。でもですね、秋元牧師は 全世界に向かってこれから伝道、世界宣教に出かけていくんだって考えているというんですね。これって一体すごい、何でしょうかっていう感じですね。神様はもうその病を許されますが、病の後に素晴らしい神様の働きをこのなそうとしておられるというふうに言っておられるんですね。それはなぜかというと、神様は私たちに何を求めておられるのかということですね。信仰の歩みなんですね。そしてこの秋元牧師が言われるのはですね、神様にこの期待する、本当にこんなもう秋元牧師はですね、前立腺肥大とか、それから腎炎とかですね、腎臓おしっこが出なくなってしまう病気、そしてこの脊柱管狭窄症、そしてね目も白内障になってるって、そして首はですね、なんかこうスマホ首って言ってたんですけれども、この首の骨がですね悪いから首の骨の手術もしないといけないくなる、もうその前に神様が癒されたらそれで手術はしないで済むんですけれども、でも神様がこう手術を導かれるならですね、首の骨を、この頸椎というのかですね、この首の骨の手術をして首がこうまっすぐに立つようにですね、手術をしなければならなくなるかもしれない、白内障の手術もしなければならない、でも全世界に向かって自分はこれから70歳になり、71歳ですね今年になったらですね、全世界に出ていくぞということをですね握ってるんですね。もうこれから秋元牧師はですね、イスラエルに頻繁に行くようになると言われている予言が語られているんですね。そうしましたらとうとうですね、イスラエルのニコエ新聞にですね、ニカコのなんとかイスラエル日記っていうのがあるんですけれども、出てなくて、日本から今年の9月、日本からのテルアビブへの直行便が出るっていう、そのニュースがですね、どうしてイスラエルではそれが大々的に報じられてですね、日本では全然聞こえてこないんですけれども、いろんな事情があるのかもしれませんが、でもその私たちも一生懸命半鉄屋の祈り会の時に直行便が速やかに神様の時に開かれるようにって祈ってるんですけれども、本当に直行便が出たらですね、夕方夜、夜7時とかですね、6時か7時か何か分かりませんが、乗ったらですね、飛行機にテルアビブの空港に朝着く、で ぐっすり眠って目が覚めたらイスラエルのテルアビブ、これってすごいことなんですね。今までは直行便がないゆえにですね、いろんな国を経由して、この間は帰り大変でしたね。もう12のグループに分かれて、そして英語もあんまりできない人たちがグループを、小さなグループでですね、または一人でスイスを経由したりドイツを経由したり、で大変なのはポーランドのワルシャワの空港からイギリスに飛んで、そこから日本へ直行便で帰ってくるっていう、フィンランドから帰ってくるとかですね、そういうことが許されました。でもですね、これからこの今年、この9月に本当に予定通りに直行便が出るようになったらですね、もっと安く、もっと楽に、このイスラエルに行くこともできるようになるわけですね。で、秋元牧師が言われるには、秋元牧師は100回アメリカに行けるようにって祈ったら100回以上も行ったっていうんですね。またイスラエルに50回行けるようにって言ったら、今30数回行ったというんですね。神様は私たちに、神様にこう強い願い、 願いを持つということをしなさいと語られて、そしてね、神様はこのようにしてくださる、神様は50回イスラエルに私を行かせてくださる、たった1回目行った時ですね、秋元牧師がイスラエルにですね行った時、わあいいなって、自分のねあの人生でもう一度このイスラエルに来ることができるだろうかって思ったんですって。でもですね、田中正夫先生っていう牧師さんがですね、自分はもう10回行けるようにって祈ったら、あ、10回行くことができたっていう証を聞いたんです。なぜなら私知ってるんですけど、その牧師さんね、イスラエルに行くツアーのね団長さんをしていたんですね。だから毎年イスラエルツアーに行きましょうという、あのそういう企画を立ててですね、そしていろんな人々を連れて、日本のキリスト教会のクリスチャンたちを連れて、あのイスラエル道、イスラエルに行くツアーをですねしていたから、あ、本当にそのもう手に召されましたけれども、10回本当に行くことができたという証をですね、秋元牧師は読んで、そして、あの自分ももう 10回行けるように、いや10回って言ったらもう10回しか行けなかったら困るから、20回行けるように、30回行けるように、神様は50回行けるようにって思ったんですね。そしたら今30数回なんですね。神様はこんな風にどうして答えてくださったのかって言ったら、神様に期待したから、神様に願って、そして祈りを使った、信仰を用いるその祈りをですね使ったから、あ、行くことができたんだっていうことを、祈りを通して信仰を用いた結果、もうアメリカにはもう100回は毎月、もう何年も何年も毎月アメリカに行ってましたね。そして奉仕しておられました。神様はそのようにして、その願いを叶えてくださったんですね。その秋元牧師は30歳35歳とかになるまで全く飛行機に一度も乗ったことのない人だったんですね。ですから、神様は私たちが信仰を用いて、神様に願いを持って、そしてその願いを本当に神様に期待して、神様なら必ず答えてくださる、してくださると信じて祈り求めた、信仰を用いた、そして神様が、なぜなら神様は私たちを、自分を本当に愛してくださってるから、そのことをしてくださると信じたんですね。で祈り求めました。 でもですね、秋元牧師ある時ですね、失敗してしまったそうです。アメリカに行ってた時ですね、すごい会社、世界的なこの会社を経営している女性のですね、社長さんがです、社長さんと関わりができてすごく親しくなったんですね。そしたらですね、アメリカに行った時にお食事に招待してくださってですね、そして立派な レストランに連れてってくれて、そしてね言われました。何でも好きなもの、何でも一番高いものを注文してくださいって言われたそうなんですね。で何度もそう言われたのに、秋元牧師はね、日本のね、日本人はね、そういうふうに言われたら遠慮して、そしてなんかね、安いもの、一番安いもの、遠慮して、そんな日本人、そんなね言われたからって言ってね、あそうですかっていうのはちょっとね、日本人の、常識というか、なんかですね、遠慮してしまうんですね。それで秋元牧師はそれをね、安いものを頼んだんですって。そしたらね、そのお社長さんはね、ああって、私はね、たくさんお金もうね、社長さんが持ってるし、私は秋元牧師に本当に美味しくてもう食べたいと思うものをね、このアメリカでご馳走してあげたかったり、なんだこれはって、全然私の気持ち分かってもらえてないなってね、 思ったかどうか、これは私の創作ですけど、そう思ったに違いないと私は思うんですね。がっかりした、失望した、失望しているというのは明らかにね、分かったんです。それでね、日本に帰ってきてね、アクモデ牧師は、一番高いものを注文したらよかったなって、今まで食べたことのない美味しいものをね、食べることができたらよかった、食べたらよかったのにな、せっかくあんな風に一生懸命言ってくれたのに、なんで自分はこんな安いのを注文したんだろうって思ったんですって。神様はですね、私たちに最高のものを与えようとしておられる、最高のものを与えたいと願っておられるんですね。ですから私たちはそれをですね、神様に期待するなら受けることができます。なぜなら神様は私たちを愛していてくださるからなんですね。私たちはこの2019年というこの節目、The Light of Eternal Agape という名前がですね、この群れに主の十字架という、主の十字架を追って歩みますよ、中傷批判を受けますよって言われた、その十字架を追うという歩みからですね、神様の愛と恵みと光がですね、本当に私たちに注がれて、たくさんの実を結んで、そしてそれをですね、多くの人たちに流していく、人々に神様の光を反射させて、そして神様の愛を受けて、それを流していくものとしてですね、私たちを用いたいと願っておられるんですね。そのためには私たちは神様に本当に期待して、そして神様のことを神様に期待して、神様に願って、そして一生懸命祈ったら、信じて祈り求めたら、神様はこんな風にしてくださったんですって、神様に栄光を期していくときですね、多くの人々は私たちの信じているイエス様、父なる神様、聖霊様がですね、本当に来ておられる、本当に現実にこの生きておられて働かれる神様を知ることができて、そしてわあ、こんな神様なら私も信じたい、僕も信じたいって思うようにと神様は願っているんですね。ですからこの年ですね、私たちは神様に大胆に願い、大胆に期待して、神様の素晴らしい祝福と恵みを受けていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天の父様、私たちに本当に神に期待するなら、神はその信仰に応えてくださる、祈り求めていくなら神様は豊かに応えてくださるということを学びました。どうぞそれを実践することができるように、神様は私たちを愛しておられ、私たちに素晴らしいもの、私たちに最高のものを与えようとしておられる、最高のものを受けなさいと、信仰によって、信仰の歩みを通して、信仰を用いるという祈りを通して、聞き従うことを通して、神様に感謝し賛美し、どんな中でも神様が最善を最高なしてくださると信じる、その信仰を私たちに与えてくださっていること、それを用いることができるように助けを与え導いてください。この時を感謝します。とうとうイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。 アーメン。どうぞお座り。